フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております。薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そういうわけでですね、今日は、私一人でお届けします。大変申し訳ございません。なかなかね、ツアーの合間で、ちょっと本田と、ね、会える機会がない時期があるとね、ちょっと収録がなかなかうまくいかなくて大変申し訳ございませんけども、今日は、私一人で、お届けしようと思います。その代わり、ね、お便りもどんどん紹介していこうと思いますんでね。今日はここはどこかと言いますと、東京は代官山の、シンプルボイス、僕が根城にしておりますライブハウスですけどもね、今日はここで、ね、単独班いつも一人でやってるアコースティックのライブですけども、今日はね、アンプラグド、ね、アコースティックギターをいろんな足元の機械を通してこう電気的に増幅したりとか全くせずにですね、コンデンサーマイク、レコーディングに使うようなね、マイクがあるんですけども、これ自前の僕のマイクなんですけども、それを、1本だけ置いて、しかもね、そうですね、口元から50センチ以上離れた位置にね、1本だけマイクがあって、そのマイクで、歌とギターを拾って、PA から出すというね、アンプラグドという、ライブなんですけども、これね、アンプラグドはもうね、初めて定期的にいろんなところでやってるんですけども、本当に勉強になりますね。歌い方がね、前もちょっとお話ししたと思いますけども、普通のね、通常のプラグインのライブの時とかはとは歌い方が自然と変わってくるんですね。自分で変えようと思ってるわけじゃないんですけども、なんかちょっと変わってきて、それがまたね、すごく良かったりするんで、やるたんびに勉強になって、今日もちょっと楽しみです。この後ね、プラグドのライブをやります。そんな、代官山のシンプルボイスからお届けする今日の薄い峠音楽堂本舗ですけども、早速お便りの方をね、これがですね、あ、来ました。ラジオネームチェレスタさん、メルボルンの方ですね。南半球からのお便りがまた来ております。 A さん、クラゲさん、番頭さん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。恵比寿八王子でのライブありがとうございます。楽しかったですって。これ10月のライブですね。特にバンドライブではいつも聴いているあんな曲やこんな曲が全く新しい音楽に化けるのにずっとワクワクしていました。これは次回もバンド聴きに来なくちゃいけないな。八王子では、テーブルが一緒だった皆さんにも優しくしていただいて、この場を借りて感謝感謝です。そしてできれば、2日目も行きたかった。パジャマライブ独特の雰囲気がとても好きでした。でもまたお楽しみは来年に。今回の一時帰国では他にも幼少期に住んでいた福島県いわき市から思い立って一泊行った広島まで、冒険いっぱいの旅でした。 ここで書こうとすると大変なことになるので書けませんが、そんな冒険で1ヶ月近くも留守にしてたのにメルボルンはまだ寒いそうで、今年の夏がちょっと心配です。あ、そうか、これからも今ね、南半球は夏に向かっていくわけですからね、もうそろそろもう夏って感じか。でもまだ寒い、なんかあれですね、まだ寒いっていう表現が、北半球にいるとえって思っちゃいますけどね、全く季節が逆ですからね、そうか、あれだもんね、南半球はクリスマスが真夏ですからね面白いね、本当に皆様ありがとうございました。来年必ずまた来ますということで、チェレスタさんからねいただきましたけども、ね、南半球から本当にありがとうございました。ね、またね、帰国された時に面白いライブがいっぱいあるといいんですけどね、そうか、広島も行ったのか、いわき市、いわき市もね今もう大変なことになっただろうし、いろいろ大変でしたね、またなんかそんな広島のお話とかね、お便りいただければ、お待ちしております。次、これはですね、Sさん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の皆様こんにちは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。九十九里浜子さんですね、最近いろいろお便りいただいてますけども、都内に住む私の妹には4歳の娘がいます。妹は7月に息子を産んだので、この夏は娘も連れて実家の我が家に帰ってきていました。私の携帯の待ち受けは黒髪のエース清水長官なのですが懐かしいですね。ある日それを見た姪は興味津々、これ誰と聞いてきたので悪魔だよと教えました。まあまあそれはそうですけどね、それからメイは悪魔に夢中、 YouTube などで何度も悪魔を見ていました。私の妹は、世紀末は趣味ではないのでメイも悪魔を見てることは内緒にしないとママに怒られると察し、ずっと黙っていました4歳なのに賢いですね。その後妹がいない時に悪魔のお話してと何度も私にせがむようになり、適当な話を聞かせていました霊、その霊ですね、あるところに悪魔がいました。お顔が赤い模様の悪魔です。悪魔はギターがとっても上手だったので女の人にモテモテでしたモテモテって何？みんなに大好きって言われることだよ。悪魔は人間になってギターを弾きながらお歌を歌いました。悪魔はお歌もとっても上手だったのでみんな大喜びでした。おしまい、続き読んでそんな感じで一月ほど滞在し、いよいよ帰る日、家を出る直前、妹がトイレに行った隙に姪が走ってきて、ママがトイレに行ってる間に悪魔見せてと言ってきました。携帯のエース清水長官を見せるとじーっと見つめ、妹がトイレから出てきたら走って戻っていきました4歳の、女の子を悩殺する悪魔の魔力もすごいですが、メイのためにはいつかはフェイストゥエースのエースさんにシフトさせたいのでフェイストゥエースの曲を聴かせようと思うのですが、何から聴かせたら良いのか悩んでいます。エースさんとクラゲさんのおすすめはどれでしょうか。ちなみに今現在メイが大好きな曲は洋楽では、A Whole New World 邦楽ではプリンセスプリンセスの世界で一番熱い夏です。4歳でこのセンスもすごいと思います。いつかメイと一緒にフェイストゥエースのライブに行けるといいなと思っているのですが、ライブは何歳から参加できるのでしょうか。余談ですが、妹の息子の名前はルリ色のルに、空と書いてルークになりました。妹と姪で2人で考えた名前だそうで、ルーク高村さんとは無関係です。それでは季節の変わり目なので体調を崩されないよう皆様お気をつけくださいませ、ということでね。そっか、4歳の姪に何から聞かせたらいいか、なんだろうね、雪化粧とかどうですかね、結構いいんじゃないかな。難しいかな。まあ、何でもね、なんかあんまり当たり障りのないものから入っていただければと。で、そうです、4歳の女の子はちょっとライブはどうかな。たまにね、それくらいのお子さん連れてライブに来てくださってる方いらっしゃいますよ。ただそのね、お子さんが本当に楽しんでるかどうかはちょっと分かりません。でももしね、楽しんでいただけるんであれば、そうですね、小学校入ったら大丈夫かな。 いろんな地方でねライブをやってて、あのイベンターさんによっては未就学児童のご入場はお断りしておりますっていう断り書きがつく場合がありますね。だから要は小学校に入ってない幼稚園生とかね。なんでかっていうとね、やっぱりね音大きいんですよ。あの もちろんヘビメタじゃないけども音が大きくて、これはあの、ちっちゃい子どもの鼓膜にはあんまり良くないのと、あと空気があまり良くないんでね。だから あまり小さいうちからライブハウスっていうのはあんまりいい環境ではないかなとは僕は思うんですけども、まあその辺はあのいろいろ判断していただいてですね、小学校入ったら大丈夫だと思いますけど、だから何よりもあの大切なのはそのお子様、が本当に楽しんできているかどうかです。そうでないとなんかあのちょっとかわいそうだなと僕は見てて思っちゃうんですけどね。聞かせたいというその親やそのねおばちゃんやそのいろんな気持ちはあるでしょうけども、その辺やっぱり本人の意思が一番大事だとは思います。それではですね、九十九里浜子さんのリクエストで今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス・トゥ・エースでオルフェウスの朝。引き続き東京代官山のシンプルボイスからお届けしております今週の薄い峠音楽堂本舗ですけどもね、もう今日はあの11月の27日ということで、もう11月も終わりですね。もう12月がやってきてしまいます。すっかりなんか冬景色になってきましたね、あちこちがね。今日も結構寒いですね。ということで、先週金土日と、九州へ行ってまいりましてね、あのついにまた今年も始まりましたあの大橋隆とのねアコースティックライブなんですけども、大橋隆それから川田浩二、この2名による、ヒプノティックツインズというユニットと僕と2組のアーティストでのアコースティックライブツアーがですね今年も、始まりまして、福岡博多の天神というところのねハートビートというお店で 2days やって、翌日僕はあの大橋とは別れて 熊本へ行ってきたんですけどね、熊本でアコースティックライブやってきたんですが、大橋とのライブはね、今ちょっと調べてみたらもう2010年が最初ですね。2010年の3月に、やっぱり博多のね、中洲川端の方で 2days やって、それが始まりで、よしこれは毎年やろうということになって、それからずっと、やってます。最初の2010年の時はその3月に博多でやった 2days だけだったんですけども、翌年はね、それ以外に仙台行ったり高円寺でやったり大阪行ったりと、去年もね、大阪名古屋とかやりました。それから、1月にね、東京の恵比寿で 2days やったりとかね、いろいろ、今年もねやりましたし、で、なんと今週末の金土日はあれですよ、神戸大阪名古屋、この3か所をね大橋たちと回ります。ライズというツアータイトルなんですけど、これ僕が考えたんですけども、2年目の時にね、ちょうど2011年、東日本大震災があって、それで、大橋も仙台に応援に行こうみたいなことから、あれですね、ライズというのは復興みたいな意味にかけてるんですよ。灰の中からこの火の鳥がね、こうまた立ち上がるなんていう時にライズっていう言葉を使うんですけども、そういう意味も込めてライズというツアータイトルにしました。それがもうずっと続いてますし、今年もね、博多で 2days やって、それから、神戸大阪名古屋やって、来年年明けに渋谷で 2days またやるというね。それ終わるとまた大橋アメリカに帰っちゃいますんでねまた来年の冬になると思いますけども、またどう続けていこうと思います。もうね、川田浩二が、炸裂しておりましてですね大変楽しい、ツアーがまた今週末もやってくるということです。さあ、お便りの方いきましょう。 A さん、倉木さん、こんばんは。よし&おーちゃんのよしです。聞いてください。もう王ちゃんのぼやきが止まらなくて困ってるんです。来年の名古屋ウィメンズマラソンなんですけどね、今回からエントリーが応募順でなく抽選になってて、王ちゃんは初フルマラソン出場を決意したものの落選してしまったんですよね。で、私は当選したんです。それからというもの、もういじけ虫、あんた頑張ってね、で勝手に帰ってきなよとか、あんたの職場の子はみんな当選したんだよねとかジョギングなもん全然しとらんよとか、もうどうにもこうにも手がつけられないんです。来年の3月9日なんですけどね、なんとか機嫌を直してもらう方法ないですか。ふう、困っているよしでした。こればっかりよ、でもな、抽選だものな、しょうがないよな。あ、残念ですけどもね。なんかほら、名古屋ウィメンズマラソン以外のどっかに遠征して参加するとかですね、そういうところでなんかこうね機嫌を直してもらうしかないんじゃないかな。難しいな、これはな。ということで、頑張ってください。さて、次はですね、こんにちは、和歌山和歌子です。なんかもう最近ね、九十九里浜子とか和歌山和歌子とかわけわかんなくなってきますけども、すっかり秋めいて季節は冬に移ろうとしていますね。体調崩されていませんか。今日は食べ物ネタで、福井県若狭地方のソウルフード、サバヘシコのことを書きたいと思います。サバヘシコとはサバのぬか漬けで、塩漬けから始まり約1年かけて熟成したものだそうです。お土産でもらったのですが、お初なものでどう食べていいかわからず、とりあえず福井の地酒とでそのまま食べることにしました。が、発酵食品ゆえにプワーンとそれなりの香りが鼻を抜けるんです。しかも味が濃い、ほんまにちょっとずつでないと口に運べません。瓶にはパスタやおにぎりにもおすすめなんて書いてるのですが、勇気がないのでできません。ましてパスタなんかとんでもない、一体何風になるんでしょうか。ということで、我が家の冷蔵庫には今へしこが眠っています。ああどうしよう、 S さん、クラゲさん、食べたことありますかってことなんですけどね。サバへしこ初めて聞くな。でもこのお便り読んでると、多分あれだね、アンチョビみたいな扱いをすればいいんじゃないでしょうかね。 あのパスタにもほんの2かけ3かけぐらいこう入れて香りをこう混ぜてみたいな、ね、あのアンチョビもすんごい味濃いじゃないですか。あれもそのまんま食べるっていうもんでもないしね。だからそういう、わあでもね、もうちょびっとお箸の先にちょっとつけて舐めるようにしてこう地酒を飲むとか、そういう渋い食べ方もいいかもしれませんしね。何かにちょっと混ぜるとか、何かにちょっとトッピングするとかね。僕サバはね、サバヘシコはもう食べたことないんで分かんないですけども、サバという魚が僕は大好きで、ね、サバの味噌煮とかも好きですけど、僕一番好きなやっぱり塩焼きだな。サバの塩焼き、焼き魚定食とかあのメニュー見てサバだったりするともう頼んじゃいますね。サバはいいですよ本当に。何ですか、不飽和脂肪酸がやっぱり光り物の魚って豊富ですしね、すごくいいですし、まあ何よりも体にいいとかなんとかよりも美味しいですよサバ。サバとかイワシとかね大好き。あと温泉とか行くと朝はあれですよねアジの開き干物、あれがねアジのね開きのねエラのあたりのところがものすごく美味しいんですよ、ね、あれがもう最高ですね。あー食べたくなった。へしこもなんかちょっと今度なんか機会があったらちょっと挑戦してみようかな。でも俺日本酒飲まないからな、どうやってワインとかに、あ白ワインとか合うかな、どうかな。ワインも最近飲まないんですよ、もうビールと焼酎ばっかりでね、っていうか焼酎もあんまり飲みません、っていうかお酒あんまり飲みませんはいすいませんもう一つ行こうかな。Sさん、クラゲさん、こんにちは。兵庫県のあいみです。あどうもありがとうね。遅くなりましたがフェイス2エース12周年でしたね。おめでとうございます。フェイス2エースに出会えてよかったなと心から思います。これからも応援させていただくのでよろしくお願いします。いやこちらこそ本当によろしくお願いしますね。突然話は変わりますが、10月24日、私はいつものように学校が終わり電車を降りた後バスに乗りました。そしたらうとうとしてしまって気づいたら寝てしまっていました。すると急に肩をトントンとされ、誰かなと思いながら顔を上げると運転手さんが、終点ですよと、とは思いつつ私はなぜか冷静に、何円ですか何円ですかとかいいねと、運転手さんに聞きお金を払ってバスを降りました。ですが最近は暗くなるのも早いので降りた場所がどこか分からず、コンビニに入って中学の方向ってどっちですかと聞き無事に帰れました。店員さんはものすごく親切に教えてくださいましたが、自分が通っていた中学の場所を聞くなんてなんだか恥ずかしかったです。家に帰ると絶対店員に変やと思われとんでとか、普通終点や言われる前に気づくやろとか、散々バカにされ笑われました。そしてこの事件があった前の日、間違えて自分の家の方向じゃないバスに乗ってしまい、途中で降りて歩いて帰ったのでした。以前家庭科の授業中にきっちりした性格じゃないと言われたのに、全然そんなことなかったような気がします。また話は変わっちゃいますが、最近はハロウィンも変わりましたよねはい、文化祭の準備をしに学校へ行ったら生徒や先生がお菓子配ってました。私ももらいました。やっぱりグダグダの内容になっちゃいました何が言いたかったのか自分でもよく分かりません。全然面白くなくてすみません。これでも一応関西人です。兵庫県民ですが、バーンと打つふりをされたらちゃんと反応しますそろそろ終わり方が分からなくなってきちゃったので、初リクエストよろしいでしょうか。カレードパレードお願いしますということでね、全然大丈夫ですよ。面白くなくてすみませんって書いてありますけど大丈夫です、面白いです最近はハロウィンも変わりましたよねっていうのがいいよね大体ハロウィンってそもそもね日本に根付いてないからね、全然ね、一部の人たちがうわー盛り上がってますけども、なんでそういうお祭りがあるのかほとんどの人知らないと思いますよ、ね、本当になんかそこの浅い感じがしますね日本のハロウィンはね ということで、あゆみさんからのリクエスト、今日の2曲目聞いてください。フェイス2エースでカレードパレード。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。僕は今日この後ここ代官山シンプルボイスで、アンプラグドのライブ、ちょっとねアンプラグド久しぶりなんで1ヶ月ぶりになるぐらいなのかな、とても新鮮な気持ちで今日はあの歌を歌おうと思います。おかげさまでね喉の調子とかも全然、なんか最近やっぱりねこんだけライブやってると疲れなくなりましたね、喉が、だんだん鍛えられてきて、でも油断しないようにねコンディションはきちっと気を使っていこうかと思っております。それでは、番組では皆さんからのお便りをねお待ちしておりますんで、ライブの感想でもいいですし、またそのサバヘシコじゃないですけども、ちょっと珍しい食べ物なんかねのネタはすぐ食いつきますんで、よろしくお願いします。それでは薄い峠音楽の本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと